第2サムエル記21章です。今日は前の画面をご覧くださって御言葉の翻訳が少しだけ、古いものとは違いますので2017年度版でお読みしたいと思います。それでというところから一緒に読みましょう。3、はい。それでダビデは主の御顔を求めた。今日私たちはこの箇所を通して主の御顔を求めたというテーマでご一緒に学んでいきましょう。皆さんは神様はどんな顔をしていらっしゃると思うでしょうか。なんかこうイメージがあるでしょうか。アメリカの大学でクリスチャン50 511人に神様はどんな顔をしていると思いますかという質問を投げかけて、2枚の写真をこう見せてですね、どっちが神様に近いと思いますかというのを511人全員に尋ねて、いきました。そしてそのデータをもとに合成写真を作りました。それがこんな顔、これが神様に一番近いデータをもとに作られた写真ですね。皆さんのイメージと一緒だったでしょうか。まあ、この写真を見てある人はあることに気がつきました。それはテスラ社の会長さんによく似ているということですね。あの電気自動車の会長さんによく似ている、まあ、そんなことが分かりました。でもその中身は神様のようなお方かどうかは分かりません。私たちは必ずいつか天国に行った時に神様とお会いすることができます。面と向かって神様の顔を仰ぎ見ることができます。その日を私たちは本当に心待ちにしたいと、そのように願っています。ダビデの晩年、終わりが近づいてきました。その中で彼は3年間の飢饉を経験しました。内からの戦い、外からの戦いが続いていく状況の中で、今度は新たに飢饉という自然災害がイスラエルに見舞われたわけです。ダビデはそれに応答して対処しなければなりませんでした。飢饉というのは人の知恵とか力の及ばないことであるわけですね。どんなに私たちが頑張っても飢饉を止めたりすることができないわけですね。そのような中で本当にどうすればいいのか悩みに悩んで、ダビデは主の御顔を求めるということを決断しました。神様の顔を求める。彼は神様の御顔をなぜ求めたのか。まず聖書は神様の御心を知るためであったということを私たちに教えているわけですね。ダビデの時代に3年引き続いて飢饉があった。そこでダビデが主の御心を伺うと主は仰せられた。ダビデは神様の御顔を求めたんです。それは神様の御心を伺うためであった、このように教えているわけですね。彼は王として人間としてできる限りのことをしたと思うんですね。飢饉というのは雨が降らなくなって、そして水源が枯渇して水が取れなくなってしまう、なくなってしまう、地が乾いて家畜がどんどん死んでいく、そして人の命も奪われていくという、そのような状況の中でもう何とかしたい、何とか食料を集めたい、何とか食べ物を一人一人に配りたい、そう思ってもそれがうまくできない、祈ったと思います。でも彼はそこで もう一度神様の御顔を求めて、神様、この飢饉の理由、あなたはどのように計画をし、どのように導き、どのように教えようとしておられるのか教えてください。そんな思いで神様の御顔を求めたわけです。御心、昨年度私たちは御心ならしようということを何回も何回もご一緒に確認をしてきました。御心には2つあります。一つは神様の定めておられるご計画、神様が定めておられる計画というのは必ず実現するんです。状況がどうあれ、目に見えるその出来事がどんな状態であれ、神様がご計画なさったこと、それは必ずそうなっていくんです。イエス様の十字架が実現したように、神様は私たちを迎えるために再臨してくださる。神様の定められたことは必ず実現していきます。もう一つ、御心、それは神様が私たちに期待し委ねておられること。神様は私たち一人一人にも神様の御心を示してくださって、私たち一人一人に神の御心に従うように、そのように語りかけてくださるんですね。そして私たちが神様を信頼して従順に従っていくときに、その神様の御心は私たちを通して実現していくという経験を私たちはするわけです。ダビデが御顔を求めて神様の御心を求めたとき、神様がダビデに教えてくださったのは、まず清算しなければならないことがあるということでした。一節をお読みいたします。主は仰せられた、サウルとその一族に血を流した罪がある。彼がギブオン人たちを殺したからだ。神様は御心を尋ねるダビデに対して、イスラエルには清算しなければならない罪がありますよということを教えてくださったんですね。それはダビデが直接犯した罪ではありませんでした。けれども神に選ばれたイスラエルの民が犯していた罪がありました。それはギブオン人と呼ばれる人々を殺して血を流したという、そのような罪であったわけですね。実はこのギブオン人というのはイスラエル人と盟約、契約を結んでいた人々であったわけです。聖書の少し前を見ると、ヨシュア記というところに神様がイスラエル、エジプトから脱出したイスラエルの民が、エリコの城壁を陥落して愛の町を倒したという出来事が記されているんですね。その出来事を聞いたギブオン人たち、もう間もなくイスラエルは私たちの国に、私たちのところにやってきて私たちも滅ぼされてしまう。その時に彼らが考えたのは変装することだったんですね。ボロボロの服を着て、あたかも遠い遠い場所からやっとたどり着いたかのような振る舞い、その風体をしてイスラエルの前にやってきたんです。そして彼らはついに盟約を結ぶことに成功したんです。その盟約というのは、あなた方を殺さないという約束でした。彼らは偽って そして変装して仮装して人々の前にイスラエルの前に現れましたけれども、彼らは自分たちの救いのためにそれを勝ち取ることができたんです。その時からギブオン人は水を汲む者、焚き木を割る者、神様を礼拝するために、神様はなんとギブオン人と呼ばれる人々を選んでその働きを任せるということをしておられたんですね。彼らはそれを忠実に行ってきました。しかしサウルとその一族、サウルたちはこのギブオン人たちを殺した、熱心さのあまり殺したと聖書は教えているんですね。つまりイスラエルと結んだ盟約を破ったんです。殺さないと誓ってたにもかかわらず、サウルと一族はこのギブオン人たちを殺すという罪を犯したわけです。ダビデは神様から、なぜこの3年もの間飢饉があるのですか、神様御心を教えてください、その理由を教えてください、そう尋ねた時に、ギブオン人を殺した罪であることを明らかにしてくださって、そしてダビデは彼らにもそれを尋ねるということをしました。聖書にこのように記されています。イザヤ書の59章の1節と2節。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎が罪です、あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。時に私たちは神様の御心を知りたい、神様なぜですか、どうしてこんなことが起こるんですか、私たちには理解できない、だから神様神様何度も尋ねます。でも神様はその時にあなたには清算しなければならない罪がありますよということを示してくださるんですね。私たちは清算式の時に、そのパンを食べブドウ酒を飲む時に、まず罪の悔い改めをするわけですね。それは自分の犯した罪を神様に気づかせていただくためです。そして神様の御心を知って神様に従うためです。ノアの時代、神様はがっかりされました。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。神様は祝福のために、神様の幸せを注ぐために人を作り、多くのものを与えてこられました。でも人々はどんどんどんどん欲望に支配されて、罪をどんどんどんどん重ねて、もう全部その心に思い描くことが罪ばっかり。それを見た時に心を痛められた。神様はその罪を取り除くためにノアを通して警告を与えられたんですね。 今の時代も変わらないんです。神様は御心を伝えたいと願っているんです。神様は私たち一人一人に神様の御心を知らせたいんです。でもその前に神様は清算しなければならない罪があると教えてくださるんです。ダビデが御顔を求め神様の御心を知るために神様の前に出たのはもう一つ、しなければならないことがあるということを知るためでした。あなた方のために私は何をしなければならないのか、私が何を償ったらあなた方は主の譲りの地を祝福できるのか。サウルは、そしてその一族はギブオン人たちと結んでいた約束を破って彼らを殺したんですね。そのことを知った時にダビデはギブオン人たちを呼び出して彼らに聞きました。あなた方のために私は何をしなければならないでしょうか。ギブオン人たちは言いました。ダビデよ、私たちはその償いのために銀も金も求めていません。人の死も求めていません。そのように彼らは答えたんです。神様は彼らに何を求めなければならないかということを教えてくださって、彼らは7人のサウルの子供たちを私たちに与えてほしいという願いを申し出たんですね。リツパという女性には2人の息子がいました。その1人はメフィボシェテ、ダビデが愛して、そしてダビデがいつも食卓にいていいよと語りかけてきた、その足の不自由な息子でした。彼女はその子を差し出さなければならないという要求を受けました。その時に彼女はどうしたか。まずダビデがそのギブオン人たちの要求に対してそれに応えたんです。サウルの家族7人を彼らに差し出したんです。リツパは母として、かつてサウルの妻であった者として、その彼らに差し出されたその子供たちを獣やまた猛禽である鳥から守るために岩の上に荒布を敷いてその一人一人を守るという役割を果たしました。それは1日2日のことではなかったようです。何ヶ月にもわたって彼女は自分の晒し者にされた子供たちを守るという働きを貫きました。彼女は自分のしなければならないことを知ってそれを行うということを決断しました。ダビデもまた王として彼らの約束を破って血を流したことに対する自分が王としてしなければならないということが分かったときに自分の思いとは異なっていました。でもそれをするという決断をしたわけです。先日一人の以前僕先生の奥さんだった 方の話を聞きました。牧師先生が亡くなられて、新しい牧師先生が教会に来られるようになりました。でもその先生は、教会の牧師の働きだけではなくて、特別な役割を担っておられる先生で、その働きを一生懸命なさっているという、そのような立場にありました。ですから、普段は遠いところから日曜日礼拝のためにメッセージに来られて、そしてその働きを終えられるとまた帰っていかれる、そのような状況の中で、教会のある人たちは先生に相談をしたい、相談に乗ってほしい、いろんな思いを伝えようとするけれども、多忙のためにそれを答えてもらったり相談に乗ってもらうことができない、そのような状況の中で、心の中にはいろんな思いがある。でもその時に、その話しておられる言葉を聞いて、偉いなと思ったんです。それはその先生の奥さんが、私にできることは牧師先生のために祈ることだけですとおっしゃったんですね。私のしなければならないことは、その牧師先生が神の言葉を聖霊様に導かれて語ることができるように祈ることだけです。自分の役割を知っておられることを聞いて、本当に尊敬しました。私たちはそれぞれ皆立場が違います。役割が違います。一般の社会で、会社で働いている方もいらっしゃいます。主婦として家庭の働きをしている人もいます。学生の人もいます。みんな立場は違います。しかし神様は私たちに御心を示してくださるんです。そして私たちに、あなたにはしなければならないことがありますよと示してくださるんです。大切なのはそれを行うことです。一緒にヤコブ書の4章の17節を読みたいと思います。ヤコブ4章の17節、3、はい、こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。先ほど言いましたように、御心は二つ。一つは神様が定めておられること、もう一つは私たちに期待し委ねられていること。私たちが神様から、あなたはこれをしなければなりませんと示されたならば、私たちは神様に力いただいてそれを成し遂げていくこと、それが委ねられているんです。それを通して私たちが神様の御心に従って歩むことができますように。ダビデは飢饉の中で無力を経験したんです。自分の力ではどうすることもできない状況を体験しました。でもその時に、神の前に示された罪をまず償って、王として自分がしなければならないことを成し遂げました。私たちも今日そのような歩みを決断させていただきましょう。ダビデは主の御顔を求めました。そのもう一つの理由、それは主は心を動かされるからです。神様は心を動かされる。その後、神はこの国の祈りに心を動かされた。私たち一人一人が神様の御顔を求め、 神様の御心を求めてなすべきことを行っていくときに、神様は心を動かされるんだと聖書は教えているんですね。では何が神様の心を動かしたのか。それはダビデが骨を集め葬ったと聖書は教えています。13節、ダビデがサウルの骨とその子ヨナタンの骨をそこから携えて登ると、人々は晒し物にされた者たちの骨を集めた。ダビデは友であったヨナタンの骨を取りに行きました。行かせました。それは丁重に葬るためであった。実はサウル王というのは本当に王でありながら悲惨な最後を遂げた。それを皆さん思い出すことができるでしょうか。槍に倒れて自ら命を絶つということをしたわけです。その後ペリシテ人はその王であった人のその亡骸を壁に貼り付けて晒し物にしたんです。その時ヤベシュギルアデと呼ばれる人々がその中に有志と呼ばれる人たちがいて、その遺体を引き取るために敵の町まで侵入していって、そして王の遺体を下ろして、そしてヤベシュまで運んで木の下に丁重に埋めた。ダビデはそれを知っていました。そして彼らの命がけのその働きを通してダビデは心を動かされていました。そしてまずそのダビデとサウルとヨナタンの骨を取りに行ってほしいとお願いをし、そして先ほど言いましたギブオン人たちが求めたサウルの子供たちの亡骸骨と一緒に丁寧に葬る、一緒に葬るという働きをしました。12節、するとダビデは行ってサウルの骨とその子ヨナタンの骨をヤベシュギルヤデの者たちのところから取ってきた。骨を集めて葬るという働き、それはとても大事な働きであることを教えているんですね。ダビデは時に自分の命を何度も何度も狙ったあのサウル王、自分を恥ずかしめたあのサウルとその一族の人々、敵としてずっと戦い続けたその人々を敵だからといって粗末にしなかったんです。神が選ばれ油注がれた人として彼らの骨を集めて、そして葬る働きをしました。神様はこのダビデの行為を見たときに心を動かされた。ダビデに命令された人々もダビデを通して心を動かされたんです。神様もまた心を動かしてくださった。阪神大震災が起こった時に、私は教会のあるメンバーに依頼を受けて、灘に行かなければなりませんでした。まずバイクで 50cc のバイクに乗って灘まで行きました。そして場所を確認をして、 そしてその方の亡くなられた家族を見つけることができました。見つけることができるかどうか、本当に不安な状況の中でもうそこはとんでもない状況になっているという、見つけることもそして葬式することもできないというそのような状況の中で3人の方を発見することができて、手作りで4人の方の遺体を発見することができて、その方の棺を作ることができました。棺を作ったのはその時初めてでした。お棺を釘をどっかで探してきて、そして組み立てて作りました。教会に運んできて、そして家内は最後に遺体の最後の処置をしてくれました。ある一人の女性はもうとても私にはできませんと言ってその働きから離れるほどその体の損傷は大変な状況でありました。でも神様は助けを与えてくださって、最後までその働きをさせてくださって、そしてあの状況の中で葬式ができる、そのクリスチャンの女性は本当に喜んで、集まってくださった親族も教会でできたことを本当に喜んで感謝してくださったのを思い返すことができます。私たちはその時ただただもう必死でその働き、委ねられた働きをしただけでした。でも神様はその働きを通して神様の素晴らしさを証しするという働きをさせてくださいました。ダビデはサウルとそしてその一人一人の骨を集めて葬った。それは主の心を動かしました。さらに神様が心を動かされたのは彼らの祈りでした。この国の祈りであった。その後神はこの国の祈りに心を動かされた。ダビデの命を受けてイスラエルの民は言われるがままにその働きを淡々とやっていきました。そのイスラエルの民の中から祈りが生まれていきました。具体的な内容は記されていませんけれども、この国の祈りと記されているんです。おそらく一人の人がイスラエルのために、王のために、私たちに与えられている働きのために、祝福のために祈り始めた時に、そこに共に祈る人たちが起こされて、それは一人増やされ、また一人増やされ、それはこの国の祈りとなっていきました。イスラエルの祈りになったんです。それは神様の心を動かしたんです。私たちは時に祈ります。思い通りになかなかいかないというそのような状況の中で、時に疑ったり、また心配したり、本当に神様の御心なのか、そのように思ったりするんです。でもそこに共に祈る人が加えていかれるときに、神様はその祈る内容も祝福してくださって、そして神様の心を動かす祈りとして神様は用いてくださるんです。ウクライナが今本当に大変な状況の中にあって、今世界中のクリスチャンたちはウクライナのために 心を一つにして祈っています。再び船越先生から連絡があって、そして10日の日にもう一度オデッサに帰って礼拝をしたい、そのような連絡でした。でも今オデッサにも攻撃が始まって、そして9日の夜から日曜日にかけて外出禁止令が発令されて、限界令が発令されて、そこで礼拝をすることができない、断念しなければならないという状況の、が分かってきました。でもそんな中で船越先生たちは前の日の9日にやっぱりオデッサに行って、現地に残った教会のクリスチャンたちと心を一つにして祈る時間、相談する時間を持ったそうです。そこには同じ神様を信じる人々が1人2人3人と集められて、神様どうかこのウクライナを助けてください、私たちを助けてください、そう祈ったに違いないんです。神様はその祈りに心動かされるでしょうか。動かされるんです。私たちもそのように祈ることができるんです。先週新聞を読みながら、ご飯を食べながら、お風呂に入りながら、テレビをつけたときに、ことあるごとにこんなことしてていいのかなという思いが私の心によぎっていきました。今住むべき場所を爆破されて、多くの人々が命を奪われて、住む場所も食べるものもないという、そんな状況の中にあって、今私は暖かい場所でいくらでも食べるものが与えられて、いくらでも自分のために時間を使うことができて、それを見たときに、こんなことをしてていいのかな。状況は違います。置かれている場所は異なります。でも私たちは祈りによって心を一つにすることができます。主はその祈りに必ず心を動かしてくださって、神様の御心を実現してくださるんです。第2歴代史7章の13節から15節ご一緒に、読みましょう、でしょうか、はい。もし私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒しよう。今や私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。雨が降らなくなった場合、まず私たちは神様の御顔を求めましょう。神様の御心を知らせていただきましょう。自分のしなければならないことをさせていただきましょう。へりくだって主を信頼して心を一つにして祈っていきましょう。主の御心がなされますように。